まあ、今日は平和というものがテーマなんですが、平和って一体何かということなんですね。平和というのは当たり前にそこにあるものではありません。平和というのは当たり前に自然にそこにあるもんじゃないですよね。そのために平和のために、まあ力とか権威とか労力というものがいるわけですよ。偶然たまたまそこに平和があるのではありませんね。もちろん天国に行けばそこは平和ですよ。しかし私の日常の中見てください、いろんなものがあるわけですよ。まあね、昔は受験戦争なんて言われましたが、まあこの受験戦争で平和を得るためにはどうしたらいいか、受験に戦って勝利を得なきゃいけないわけですよね。で、受験で敗れた人は、まあ平和を失うと言いましょうか。まあこのね、落ちてしまったという悲しみの中にあるわけですよね。平和というのは勝利がなければ平和できないわけですよ。そのために力や労力や、まあいろんなものがいるわけですね。経済においてもそうです。経済の平和、当たり前のように当たり前に収入が得ることができる。これ経済的な平和が保たれているから、それを受け取ることができるわけですよね。いくら頑張っても、いくら努力しても、まあこの経済がですね、平和がないなら、その収入得れないわけですよ。でも得ることができるっていうのは、その経済的に守られ、祝福されているから得ることができる。まあ国の平和、あるいは治安の平和もそうですね。そこで守っている人たちがいるわけですよね。そこには力、権威、また労力だけでなくお金、さまざまなものが投資されている、犠牲されている、そう言えるんじゃないですか。ディズニーランドという、まあこの夢の国のような場所がありますが、あの場所に行くとですね、ものすごく綺麗じゃないですか。ものすごく綺麗ですよね。あれはなんで綺麗なんですか。普通にしてたら綺麗ですか。皆さんのうちも、まあそのままにしておいたらね、普通にしとって綺麗、いつもピカピカだなんてことないわけですよね。綺麗でピカピカであるのはなぜか、その掃除をする人がいるわけです。平和を守っている人たちがいるわけですよね。そういう人たちは、まあ陰ながら、まあディズニーランドの場合は表立ってますけど、まあそのね、掃除しながら何かね、パフォーマンスをしながらみんなにね、これを喜ばしている。まあそれがちょっと他とは違うところなんでしょうが、そのために労苦している人たちがそこにはいるわけですよ。だからそこに平和がある。しかしただ平和であってほしいなって思いや心を願っているだけでは、平和というものは持つことできないわけですね。神様というお方は私たちに神の平和を与えてくださる。それはこの世の平和とは違うわけですね。この世の平和は、まあこの世の見方や考え方やこの世の思いがそこにある。しかし神様の平和というのは誠の平和ですよ。そしてそれを私たちは知らなかったし、またよくわからないわけです。だから主との関係の中で誠の平和を受け取って、そして誠の平和とはどういうものか教えられていく必要があるわけですね。それが、まあ、今日のテーマですが、今日の聖書の箇所、ロマ書5章のところ何と書いてあったか。ですから信仰によって義と認められた。私たちは信仰によって義と認められた。行いじゃないよ。イエス様信じたら救われた。義と認められたというのは、神様受け入れてくださった、神様よしとしてくださったということなんですね。だから信仰によって、つまりイエス様を信じる恵みによって平和を得ることができるんだ、できたんだということなんですよ。まあ、ですからその平和の中に生き続ける必要があるわけですね。信仰によってというのはエクピスティスという義手語なんですが、このエクというのは、まあ、よく出てくるんですが、これは何々によって、何々外に、エクレーシア、教会という言葉がありますが、これはエクとカレオが合わさった言葉なんですね。エク、まあ、神様のこの促し、その導き、神様がそして彼を呼んでくださった。だからそれが教会なんですよ。だから皆さんは教会に来ている、イエス様を信じているというのは、神様が発信してくださったその信仰に今乗っかっているわけですよね。信じるというのはその信仰の波に乗っかっているわけですよ。ですから信じて歩む、その信仰の歩みというのは、その 信仰の波に乗り続けるということです。つまり皆さんは霊的なサーファーだっていうことですね。霊的なサーファーですよ。まあソウルサーファーなんてね、映画がありましたけど、皆さんはね、霊的なサーファーで信仰という波に乗って歩む。それが信仰生活であり、クリスチャンの意味です。しかし、私たちにはこの世の考えやこの世の思いや、また古い私たちがいます。ですから、この信仰の波に乗った時に、この信仰の波と、まあ、御言葉、あるいは神の御心っていうのは、相反するものじゃありませんよ。同じものですよ。まあ、ですから、この信仰の波に乗るというのは、御言葉に生きていることでもあるんですが、私たちはその信仰の波に乗っかっているように見えて、途中で降りてしまっていることがあるわけです。この世の考えや思い、またこの世の常識の中ね、いやーちょっとこれはどうかな、あれはどうかな、いやー違うんじゃないかな、人間的な解釈、判断をして、まあこの世ではそれが正しいんですよ。でも神様の現実から見たら、それはちっとも正しくないわけですね。ちっとも正しくないんですよ。でも私たちはこの世のスイッチが入っちゃうわけです。いろんな悲しみや痛みや、まあ大変な問題があったり、あるいは苦しいことがあったりすると。先ほどの受験戦争でありませんが、神様の導きの中で、まあ、思った方向に進めないなんてことがあるわけです。ああ、私はこの学校に行きたい。でも、そのために祈り、労力してきた。でも、落ちてしまう。なんてことがあるわけですね。そうするとこの世の考えではどうです？落伍者、失敗者ですよ。でも祈り、神様に求め、そして神様に従っている歩みで、それが落ちたならどうでしょう？別の場所に神様はちゃんと用意しておられるということじゃないですか。そして必要ならばですよ、例えば5年後、10年後ですね、まあその学校に行ってですね、あるいは専門職に就くなんてことも起こりうるわけですよ。今はその時じゃない、いろんなことが考えられます。でも私たちのこの世の現実で見たら、ああ失敗しちゃった、もうダメだ、ああもうね、自分は愚かな人間なんだって判断してしまうんじゃないですか。でもそれは信仰の波からポッて降りてるんですよ。だから神様が信仰によって導こうとしても、信仰の波から降りてますから、全然何も見えないし、わからないわけですね。変わり映えがしない。だからイエス様を信じたら、その信仰の波、御言葉に生きるということが重要なんですよ。時々ちょっと都会に行くと、動く歩道ってありますよね。動く歩道、あの動く歩道、私乗るとちょっと嬉しい気持ちになるんですよ。ちょっと楽しい気持ちになるんですね。トヨタの、昔のそごうだったところね、あそこにありますよね。あれ乗るとね、私嬉しい気持ちになるんですよ、ちょっと。なんか童心に帰ると言いましょうかね。そんな気持ちになる。あれ、動く歩道って別に中に乗ってる人は歩かなくてもいいんですけど、歩くとものすごく早く歩けるような感じがするわけですよね。なんか楽しい気持ちになるわけですよ。主の御言葉に生きるっていうのは、信仰の波に生きるっていうのは、あの動く歩道の中に歩み続けるということです。その信仰の波から降りるっていうのは、その動く歩道が今ね、こう動く歩道の中にいるのに逆走したり、あるいは途中でですね、よじ登って動く歩道から出ていこうとしていることですよ。神様が動く歩道によって、神の御心やまた御旨、神の計画に導いておられるのに、この世の現実や考えを持って私たちは、いやーこの方向に行って大丈夫かな、まずいんじゃないかなって、一生懸命動く歩道からですね、まあよじ登って出て行こうとしたり、あるいは逆走しようとしたり、出て行ったらどうですか？どこに何が導かれているか全然わかんないですよね。でもその動く歩道のところにいれば、疲れたなーって思っても動いてますから、動いてますから、とりあえずはこっちに向かっていけばいいんだなっていうのが分かってきますよね。主が導いておられるから。だから信仰に生きるのはそういうことですよ。だからそのためにどうしたらいいか。いつも主に目を向け、そして主に求めていくということです。聖なる神様がイエス様を信じる者を導いてくださるわけですよね。聖霊様は共にいてくださいますよね。皆さんそのこと信じてますか？ ならば聖霊様が働いて動く歩道以上にあなたを導いておられるんじゃないですか。あなたのうちに平和を与えるその用意があって、もうすでに受け取ることができるようにされているのに、もしあなたの心に今平和がないとするなら、平安がないとするなら、それは騙されているんです。誰に？サタンです。サタンが騙すんですよ。そんな平和な心でいて大丈夫か？そんなお前悠長に言ってるけど、そりゃまずいんじゃないの？って。サタンの策略があります。大きく分けて三つあると言えるでしょう。まあ細かく分ければいっぱいあると思うんですが、大きく分けて三つ。もちろんサタンはですね、まあ誘惑したり、まあ罪ですね、その弱さからこう誘惑したり、あるいはまあサタンがいないということを思わせたいんですが、そのサタンの策略の中に三つあります。一つ目、それは疑いです。疑い。本当にそれでいいのか。お前そんなに悠長に構えてていいのか。大丈夫か。受験に落ちたんだぞ。仕事大変だろ。これからどうなるんだ。教会？本当に教会にそんなに一生懸命行ってて大丈夫なの？その教会は大丈夫？兄弟姉妹は大丈夫？いや、あの牧師はちょっと疑いを持たせたりするわけですね。でもサタンって巧妙なんですよね。確かに偽兄弟や偽預言者、偽教師いるんですよ。だから何でも鵜呑みにすればいいって話じゃないんですけど、しかし私たちがこの純粋な心の中で、素直な心の中でこうした見分ける目を学んでいく、培っていく必要があるわけですよ。それはまあ一気に成長できればいいんですけど、なかなかできない。まあなかなかこの初めからですね、疑っていると見分けがつかない、成長できなくなっちゃう。だからここすごく微妙なんです。だからサタンは巧妙なんですよ。疑っていては成長できない、良い関係を築くことはできない。旦那さんが仕事に行ってくるわって、朝仕事に行って、本当に仕事に行ったのかな、奥さんが家でね、本当に行ったのかなって言って一日中つけ回してたらですね、まあ信頼関係成り立ちませんよね。心も休まりません。いい関係築けません。でも時々旦那さんも疲れ果ててしまうことがあるわけですが、だから私たちはその辺の正しいバランスを信仰の中で学んでいく。そして大事なのは、まず神様に信頼し、素直な心で御言葉を受け取るということですよね。疑い、不安、恐れではない、主の平安の中で主に委ね任せていくということですよ。だからサタンのその疑いに耳を傾けるんじゃない。サタンは声をかけるんですよ。あなたが不安の時、また困っている時、心配している時、大丈夫か、優しいように聞こえる、ああすいません。耳を傾けると、あのエヴァと同じなんですよ。ちょっとずつ目をですね、ずらされていくわけです。そして最後には、まあ罪を犯すことが当たり前になっちゃう。ですから二つ目、罪というものに対する扱いです。罪というものの扱い、救われる前にあんなに大きな罪を犯した、だからイエス様を信じてもあの罪だけは消えないんじゃないか。ああ、私は罪とだ、罪を犯した、どうしよう。その反面、罪というものを軽く扱うということです。罪というものを軽く扱う。イエスも信じたら救われた。ねえ、あの悔い改めればいいんでしょ、うん、別にいいんじゃない、これぐらい、あれぐらい、それぐらい、全然いいじゃない。で、罪に対して軽く扱わせようとするということですね。そうしたときに私たちは、それに耳を傾け、目を向けたとき、知らない間に動く歩道から降りているわけですよ。神様の信仰の波から降りて、人間的な考えや思いを持ってしまっているということですね。ですから私たちはいつも主に目を向け、そして主に信頼していく。間違ったですね、この世の考えや見方に目を向けていくのでありません。 そして三つ目、サタンはあなたに言います。今のままでいい。今のままでいいよ。今のままでいい。変わらなくていいんだ。そのままでいい。どういうことか。確かに神様はありのままのあなたを受け入れてくださるんです。受け入れてくださってるんです。でも変わらなくていいっていうのは嘘ですよ。なぜ3歳児のお子さんが10年経っても20年経っても50年経っても今と同じだったらどうですか。ママって言ってですね、今と同じ態度や振る舞い、3歳児のお母さんがまあこれから10年後50年後も同じ行動してたらどうですか。あなたはその3歳児のお子さん、ああ困ったな、どうしたらいいんだろうって思うことがあるかもしれません。でも愛しているわけですよね。成長してほしいわけですよね。神様同じですよ。愛してるんです、あなた。ありのまま受け取ってるんです。受け入れてるんですよ。でも、成長しなくていいんじゃないんです。成長してほしいんですよ。クリスチャンとして。霊的な成長してほしい。そのことから、この信仰の波から、動く歩道から降りちゃいけないんですね。そこには苦しみや戦い、様々なものがあるでしょう。でも、信じて主に従っていく。イエス様を信じ、イエス様によって罪許されだ、救われたんです。今導かれているんです。しかし、あなたが応答していく必要があるということです。成長のためには。主がいくら平和を、平安を用意してくださっても、あなたがその動く歩道から、その信仰の波から降りてしまったら、あなたの心はどんな心や思いになるでしょう。不安や恐れを抱くんじゃないですか。イエス様のお弟子さんにペテロという人がいました。彼は、まあ、ある時ですね、まあ、イエス様湖に歩いておられてね、誰ですか、ね、なんか幽霊じゃないか、まあ、いろんな思いがあったかもしれませんが、イエス様だと分かると、イエス様だったら私に歩いて来いと言ってくださいって、私も歩けるでしょう、信じて、まあ、イエス様にお願いしたんです。でイエス様言ったんですよ、ペテロおいで、歩いてきなさい。彼は湖の上を歩きました。すごいと思いません？主の御言葉によって、主がおっしゃった。彼はその信仰によって歩くことができたんですよ、湖の上に。信仰の歩みがそこにあったんです。しかし、途中風がふっと吹く。すると彼は我に返るわけですね。湖の上だぞ。今は自分は歩いてる？どういうこと？沈むかもしれない。これですよ。これが信仰の波から降りる行為、信仰の動く歩道から逆走したり降りる行為ですよ。どこに目を向けるか、主に目を向けるということです。ヘブル書12章開きましょう。ヘブル書12章の2節、ヘブル書12章の2節、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです。疲れ果ててしまわない。私たちはどうしたらいいのか。いつも主を見上げていく。いつもイエス様を見ていく。どんな場所、どこにいてもイエス様見ていく。イエス様求めていく。イエス様探していく。それは会社、また家庭、様々な困難や痛み、苦しみ、もういろんな場所でイエス様を見ていく。つまり聖書に何て書いてあるかですよ。聖書にどうあるか。感情じゃない。私の考えじゃない。思いじゃない。またサタンは誘惑してくるでしょう。あなたにつぶやくでしょう。またこれが世の中じゃ当たり前だよって言ってくるでしょう。会社の人たちもね、あなたがそんな信仰信仰って言っちゃうと困っちゃうよって言ってくるでしょう。まあ適当なバランス取った方がいいんじゃないか。妥協を促してくるでしょう。でも聖書に何て書いてあるか。イエスも見上げるということですね。エリコ という場所に、主銭の頭であるザーカイという人がいました。彼は主税人ですから、お金を、まあ、税金を取り立てていたんです。ローマの権威、その力を持って、まあ、このローマのための税金を取り立てていたんですが、まあ、ですからユダヤ人たちは彼を忌み嫌うわけですね。ユダヤ人でありながらどうほうか、そんなね、自分たちを支配している、そのローマのために働くのか。またそれだけでなく、彼は不正にこの税金を取り立てていた。余分に取っていたわけですね。私腹を肥やしていたんですよ。まあですから彼はお金を持っていた。まあある意味裕福だったんでしょうね。でもそんなザーカイ、彼はある時にイエス・キリストがエリコの町に来られている、来られるんだという話を聞くんですよ。すると彼どうします？一目イエス様に会いたい、イエス様見たいって、イチジクグアの木の上に、木によじ登ってイエス様見たいって見るわけじゃないですか。彼は、まあ、背が小さかったからって書いてありますけどもね。なんでイチジクの木に登ったんですか？今度多治見に有名人が来る、あなたの好きな有名人、一度ぜひ会って おきたいと思ってた有名人、一目会いたい、だから行ってみようっていうのとは全然違うんですよ。全く違うんです。彼がそのイチジクの木に登ったのは、一目見たいと願ったのは、これただ見るということじゃないんですよね。探し求めているんですよ。主に求めているんです。イエス様に求めているんですよ。彼はゼテオエイドン、ゼテオエイドって書いてありますが、観察して探し求めて、イエス様を受け取りたい、イエス様信じたい、イエス様というお方、その救い、彼の虚しさ、苦しみ、そのところから救いを求めている態度なんですよ。だから彼は木によじ登ってでも、それをイエス様を受け取りたいと願って登ったんですよ。イエス様を探したんです。その救いを求めたんです。そしてこれ10節のところにね、あのルカ19章なんですけど、10節のところにこのイエス様もですね、救いのために探しておられたっていうことが書いてあるんですよ。イエス様も探していてくださったんです。ザーカイもイエス様を探してたんです。彼はここだよって木によじ登ったんですよ。そのことを彼はその時まだ知らない。よじ登ってイエス様いきなり来るわけですよね。遠くから、あ、イエス様が見えた、イエス様見えたと思ったら、イエス様の方からやってくるわけですよ。でイエス様言うんです。ザーカイ、降りてきなさい、降りてきなさい。ザーカイはどうしたんだろうと思って降りてくる。ふとイエス様おっしゃるわけですね。今日あなたのところに泊まることにしてあるよ。この泊まることにしてある、これはデイという言葉が使われていますが、これは泊まる計画があるってことです。花からその用意がある。つまりイエス様がこのエリコ、今ここに来てくださったのは、あなたのところに泊まる用意をして来たんだ。つまり彼の苦しみや痛みをイエス様は知っておられたんですね。あなたを知ってる、あなたが求めてたことを知ってる。だからね、今あなたを見つけたんだよ。だからおいで。さあ、あなたのところに泊まってあなたと過ごそう。一緒の時間を過ごす。イエスはもうあなたを探してくださったんですね。あなたはイチグアの木によじ登ったのではないかもしれません。でもイエス様が探しておられて、あなたもその探しておられるイエス様に、あ、私ここにいますってイエス様の方に向きを変え、そして今イエス様があなたといてくださるわけですよ。なのにそのイエス様を後に残してイエス様に目を向けず、イエス様が素晴らしいこと、また天の御国、神の平和を与えてくださっているのに、そこに目を向けようとしないならどうでしょうか。平和、平穏、素晴らしい この喜びの中に生きることができるように、イエス様は今ね、あなたに語ろうとしておられるわけですよ。でもあなたがこの世の忙しさや、あるいは不安や恐れや心配や、もういろんなことでですね、もう右往左往してですね、もうそこに目を向けようとしないならば、せっかくそこからイエス様が与えようとしてたものを受け取れないわけですよね。いつもいつもあなたに語りかけてください。いつもいつもあなたが知ることができるようにしていてください。だってあなたはイエス様を信じて救われたんですから、救われたんですから。ザーカイはイエス様に見つけていただいて、あるいは彼がイエス様を見つけて、見つけることができるようにされて、ザーカイ降りておいで、降りてきて泊まることにしてやる。いや結構です、泊まってまで欲しくありません。泊まるとちょっと打ち込まるんで、今日のところ帰ってください。追い出したわけじゃないですよね。でイエス様泊まりに来てくださったのに、ね、この部屋は空いてますから、ここでイエス様一人でいてくださいよって言って、彼はですね、自分の部屋にこもってですね、まあ好きな音楽聞いたりとかですね、まあ好きなテレビ見たりとかですね、まあインターネットサーフィンしてですね、程よいところでイエス様そろそろ帰ってくださいってしたわけじゃないですよね。過ごしたんですよ、共に。だからこれがクリスチャンの歩みです。この神の平和を知る歩みですよ。だからいつも主と共に、あなたはリビングで過ごさなきゃいけないんです。主のおられるリビングで。いや、ひょっとしたらベッドルームにイエス様はね、こう押し入れてるかもしれませんけど、だったらそのベッドルームでイエス様と過ごす必要がある。そしてイエス様と過ごす中でもっと広いところに来てもらってですね、あなたの人生に導いてもらう必要があるわけですよね。だから主はあなたにもっと神様のこと、神の平和、恵みを教えたい、そう願っておられるわけですね。で、このザーカイはイエス様と過ごす中でどうなりました？変わっていくわけですよ。彼は変わるんです。人々はね、なんか言ったんですね、なんか罪人たちとね、イエス様過ごして、あんなザーカイと。でもザーカイはここで変わっていく様をはっきりと見せるんですよ。イエス様、いや実は私決めたんですよ。もしよかったらこうしていいですか？私の財産の半分、それを貧しい人たちに施したいんです。そして私が騙し取った人たちから4倍にして返してみたい。そのようにしたいと思ってるんです。すごいと思いません？これ騙し取った人4倍ですよ。これね、なんかどんだけ計算してもマイナスにしかならないんじゃないかと思うんですよね。マイナスにしかならないと思うんですよ。あんなにお金に執着して、また彼にとって人生の最も重要だった自分を支えていた、まあそのような、まあ、プライドの彼を守るものだったのかもしれませんが、彼はそこから解放されたわけですよね。解放されたんですよ。最も大事、それは主の平和に生きること。イエスも信じて救われた。だからそんなのは大事じゃないって。いや、むしろ神様のためにどうしたらいいか、持てるものを正しく使うことができる。神様から任されたもの、いや、不正に取ったものでさえ正しく使おうと彼はしたんじゃないですか。そのように神の平和のうちに変えられたんですよ。だからあなたの歩みの中でも、主と共にその過ごす時間の中で、神の平和の中で、あなたに神様任せてくださった、管理することができるようにしてくださったものを正しく扱うようにできるようにされていく。神様を優先にし、また神様は喜ばれるように。イエス様その様を見て何とおっしゃいました？喜んでくださったでしょう。そしておっしゃったんですよ。今日この家に救いが来ました。今日この家に救いが来ました。ザーカイはその行いによって救われたんですか？イエス様はね、今日のこの家に救いが来たっていうのはザーカイがそれを行った後に言ってます。だったらその行いの家に救われたんですか？違いますよね。主を信じ、その恵みの家に変わった生き方がそこにあるわけですよ。ザーカイがイエス様、その信仰、その波に乗ったんです。動く歩道に乗ったんです。そして進んでいく、その中にあったことが、貧しい人たち、財産半分、 施す、そして4倍にして返すという生き方だったんじゃないですか。神の国へと向かっていくゴール、そのプロセスの中にあっただけなんですよ。もっと素晴らしい恵みを、素晴らしいものをザーカイは手に入れた。イエス様を信じ救われるという、神の平和という、その恵みを受け取った。だから、惜しむことなく喜んでしていったんじゃないですか。その現れがそこにある。それを見てイエス様はおっしゃったんですね。その現れがそこに確かにあるよ。今日この家に確かに救いが来た。そして、この人も、この人も、アブラハムの子孫なんだから。皆さんもイエス様を信じて、霊的なアブラハムの子孫とされた。この恵みの中にあるんですよ。神様の平和の中にある。もしそれを失っているとするなら、どれほど虚しく悲しいことでしょうか。どんな状況、どんな場所にあっても、その平和はあるんです。そしてその平和を主は勝ち取ってくださったんです。どのようにしてか。イエス・キリストが十字架にかかり死んでくださった。そして墓に葬られた後に三日目によみがえられたというのは、死を打ち破られたということです。罪の結果、罪の結果が死ですよ。そして永遠の死。死を打ち破られたというのは、罪というものに対して無力にされたんですよ。復活した。罪の支配、それを取り除かれたわけですね。だからイエスも死んだ者は救われるというこの奇跡、私は生かされている。だからどんな時にあっても、主の平和に生き、主によって生かされることができる。主はそのようにしてくださいました。ロマ書のところにこんなふうにありましたよね。見ていきましょうか。ロマ書、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。イエス・キリストによって神との平和。イエス・キリストを通してということですよ。イエス様を信じたから。だから神の平和があるんだ。様々なことがあるんだ。でも大丈夫。主は勝利を捉えた。ヨハネ開きましょうか。ヨハネ16章33節。お読みしたいと思います。ヨハネ16章33節。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。世に勝ったのに、勝利されたのに、なぜ困難があるか、苦しみがあるか、戦いがあるか。もちろんその中で私たちが訓練されるということもありますね。そしてそれだけじゃなく、まだ最終的な裁きの時は来てないわけです。なぜ来てないか。まだ信じていない人たちが救われるためですよ。信じていない人たちが救われるためです。もう裁いてしまったら、その人たちもう永遠の死の中で終わってしまいますよね。ですから、まだ最終的な裁きは来ていない。それは神様の憐れみであり、クリスチャンたちを通して主の栄光が表され、主の平和が表されていくためです。クリスチャンたちが神の平和に生きる、そのところでイエス様は伝えられていくわけです。そうするとさらに神の平和が広げられていくわけですよね。イエス様は勝利された。だからあなたは神の平和にある。ならばその神の平和に生き、そしてまだ信じていない人たちに伝えていく。さらに神の平和が広げられていく。主はそのようにしてくださる。だから勇敢である必要があるんです。恐れないで立っている必要があるんです。イエス様はこのように言われました。平和を作る者は幸いです。平和を作る者は幸いです。どうやって平和を作るんですか。戦争をなくすこと、受験戦争をなくすこと、経済的にみんなが収益を上げることができるようにすること、もちろんそれらも この世にあっては大切なものの一つでしょう。しかし、誠の平和、イエス・キリストを信じ罪許され、神との平和を受け取らずして、どんな意味があるのか。神との平和、それを受け取って、誠の平和に生きることができるのは誰か。そして、それを作ることができるのは誰か。神様しか作れないんです。でも、イエス様を信じているから、クリスチャンたちを通して、神様は働いてくださるわけですよね。クリスチャンたちを通して神様は栄光を表してくださるわけですよね。ですからイエスもおっしゃいました。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。神の子供と呼ばれる。呼ばれるというのは彼を呼ぶ。召される。神様ご自身が召してくださった、救ってくださった。だから、そのように呼ばれることができる。主が共にいて、大いなる平和を与え、導いてくださるからですよ。素晴らしい。神の恵みが、イエス様を信じる者の毎日の中にあるんです。だからこそ大切なのは、信仰の波、御言葉に生きるということ。降りてはいけないんです。この世の考えや思い、また感情によって降りてはいけない。また逆走してはいけない。いや、向こうのような気がする。そうじゃないんですよ。ちゃんと神様導いていてください。その歩みの中に生き続けるということ。主に信頼して委ねていこうではありませんか。一人の女性のことについてお話ししましょう。韓国の女優さんでチェ・ガンヒという人です。私はあまり韓流ドラマ見ないのであれですけれども、この主人公に結構こう抜擢されているような、まあ、かなりこう能力の持った女優さんのようです。このガンヒさんはですね、高校生の時に芸能界デビューした。そして彼女は、まあ、すぐにこの演技をするということに対してそんなに難しさを覚えなかった。ああ、私ね、できるできるってすぐにこうわーっと演技を演じていけるようになって、まあ、すぐにこうわーっと持ち上げていったんでしょうね。しかしそんな彼女もスランプに陥るんですね。ある時に、あれ簡単な演技さえ自分が今ちょっとできないわって。あれってこう思い始めたら、どんどんどんどんこうできなくなっちゃう。あれなんでだろうなんでだろう、どんどんどんどんスランプになっていくんですよ。おかしいな。彼女は不安から、また自分の心を打ち消そうとして、その思い、そうしたものをごまかそうとして、お酒に走ったそうです。そして、タバコを吸い始めた。周りの人たちに迷惑かけちゃいけない。思えば思うほど、どんどんどんどんまたおかしくなる。彼女は、うつになったそうです。そのうつ的な症状をごまかすために、あの女優さんうつになってるんだって、なんてね、こう、評判になってはいけませんから。彼女はですね、それをごまかすためにどうしたかというと、逆に派手な服装を着て、一生懸命まだそこでも演じていたようなんですね。もう苦しみのどん底の中にあった。どうしちゃったんだろう自分。どうなってしまうんだろうこれから。もう逃げ出したい気持ちでいっぱいだったそうです。でも逃げ出せない。私は女優という仕事しかやったことがない。女優しかできない。もうどうしたらいいかわからない。逃げ出すことさえできない。私はどうしたらいいんだろう。彼女はもう大きな大きな苦しみの中にいたんです。しかし実は彼女はクリスチャンでした。習慣的に、彼女の言葉を借りれば、習慣的に教会に通っていたクリスチャンだったそうです。当たり前に礼拝して、普通に帰っていく。普通に礼拝はしていた。習慣的に教会に通っていたクリスチャンだった。でも、ある礼拝の最中、彼女はもう我慢できなくなったんです。礼拝の最中、その祈りが捧げられているその時に、彼女は心から主に向かって祈ったんです。主よ、助けて!初めて心から叫んだ。初めて主よ、助けて!彼女はそう言った。もう私はダメ、主を助けて!すると、 主は待っていたかのようにわっと彼女に臨んでくださって、彼女のうちに平和が、平安が臨んだ。彼女はその時に初めて神様を味わい、そしてその時に本当の意味でのクリスチャンになれた。そう言ってるんですね。クリスチャン生活を送っていくと、一つのパターンを繰り返す、それが信仰だ、また恵みだ、もちろんそういう部分もあるでしょう。しかし主との生きた関係がないなら、あなたは心から主に叫び求めないな、ザーカイのように主を心から探さないならどうでしょう。主は探していてくださるんですよ。またあなたを導いていてくださるんです。なんとかなるわね、えもうね、大丈夫だわ、私はね、こういうふうでああいうふうで大丈夫だ、いつまでか一つの形になってしまう。しかしそれが生きた主との本当の関係じゃないですよね。神との本当の平和に生きるために主が働いてくださるんです。主が導いてくださるんです。心から主に叫ぼうでありませんか。主に求めるものをちゃんと神様が働いてくださいます。そして信じているあなたをもう導いておられるんじゃないですか。素晴らしい主に期待をしましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたが生きて働いておられることを感謝いたします。私たちは主の平和、ただただ恵みのゆえにその平和の中に生かされています。しかしその平和というものがどれだけの主の代価によって、また主の権威によって力によって与えられているかを私たちは考えてもいない、また軽んじてしまっていることがあります。どうぞこれがどれほど大きなものであるのか、その信仰の歩みを通してさらに教えてください。またあなたによって教えられるからこそ、ただ救われていることにおいての恵みが、その奇跡がどれだけの感謝か味わい知ることができますことをありがとうございます。そして主の平和に生かされていることを感謝します。主よ、ありがとうございます。さらに導いてください。イエス・キリストの御名に信じて感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。